先週の礼拝で私はある死刑囚の方のお話をさせていただきました。この方は石井藤吉さんという方ですね。まあ、その成したことといえば殺人であり強盗であり強姦であるという、まあ、いわば極悪非道の行いをして捕まって、そして死刑の判決を受けて、で、まあ、死を待つというそういう生活を送っていたわけですけれども、教会に刑務所に訪問に来た教会士っていう人がいるんですね。これは宗教者がその人と面会して、まあ、お話を聞いて、また神の言葉を伝えるということをするんですけれども、その人がキリストのことをお話しして、そして聖書を読むように勧めました。その極悪非道の人が、まあ、聖書を読むなんてことは考えられないことですが、この刑務所の中で何もすることがないので暇つぶしに聖書を読んでいたら、その聖書の中にある言葉に打たれて、そしてそこから導かれて悔い改めへと心を変えさせられた、そういう話です。で、洗礼を受けて、そして、死刑として、刑罰を受けて、そして天に、帰っていったわけですけれども、この彼は悔い改めからしてから死に至るまで聖書を読むことと自分の罪を告白して懺悔することに全ての時間を使いました。また、自分のように神様を知らなくてこの世を恨んだり、人を恨んだりしている人たちに、要するに刑務所にいる他の受刑者たちに神様のことを伝えるために、直接伝えることはなかなか難しかったでしょうけれども、手紙を書いたり文章を書いたりしてですね、過ごした人です。さて、石井さんは悔い改めてから天に召されるまでの間、いわば刑務所の中で世のいろいろな荒波を受けずに、純粋にですね、聖書と向き合って神様と対話をすることができた。その期間は非常に短く、ほんの数年しかないんですけれども、非常にその対話の中で深い信仰を得たんですね。それに引き換えますとですよ、私たちは、ある意味信仰を得てから長い時間この世の中で過ごしていくわけです。そうすると聖書に書かれていることを実行しようとすることを阻む世のいろいろな荒波ですとか、また私たちの中にあるこのまた悪へ向かっていくといいますかね、欲望が前面に出てしまったり、あるいは怠惰になりたい、楽したいっていう、もちろん人間ですから休息も必要なんですが、それ以上にですね、いわばソファーに寝転がってポテトチップスを食べながらテレビを見るような、そして誰かが食事を作ってくれたらそれを食べるような生活したいというような、そういう誘惑にこう駆られていくわけです。ですから、この石井さんが刑務所の中にいて刑を待ってる間のその生活っていうのは、よほど私たちがこの洗礼を受けた後にこの世の中で暮らしていくよりも神様に近いところにいたのではないかというふうに思うんですね。じゃあ私たちはどうなのか。パウロは今日の聖書の箇所でですね、私たちはどう生きるべきかということをやっぱり教えているわけです。 それで先ほど読んでいただいた箇所、なかなか難しいですよね。肉というふうな言葉は一体何を表しているのかよくわからないところもあります。それで皆さんは跳躍っていうのをご存知ですか。スーパー翻訳みたいな言い方をするとわかるかと思うんですけれども、聖書っていうのはギリシャ語で最初の聖書の言葉が書かれたわけですね。特に新約聖書はギリシャ語で書かれたわけです。それを各国の言葉に翻訳していくんですけど、正確にギリシャ語の言葉を伝えようとするこの努力を非常にするわけですが、やっぱり2000年経ちますから、だんだんとその正確に訳した言葉の意味が分かりにくくなってくるということがあります。ですからスーパー翻訳ということで、もう少し私たちが分かるような言葉にしてみたらどうだろうかと思いまして、今日はちょっとそういうスーパー翻訳を聞いていただこうかなと思います。これからパウロに成り代わって私がここで、パウロの説教をさせていただきます。お集まりの皆さん、私たちは義務を持っていますが、それは欲望や怠惰に対する義務ではありません。もしあなたたちが欲望の支配のもとに生きるなら、あなたたちは死ぬことになります。しかし、もしあなたたちが聖霊によって欲望の支配を断つなら、あなたたちは生きるでしょう。誰でも神の霊によって導かれます。誰でもです。そのような人たちは神の子です。皆さんは恐れに引き込む奴隷の霊ではなく、聖霊を受けました。そして神の子とされたのです。この聖霊によって私たちは神を親しくお父さんと呼ぶことができるようになりました。この聖霊ご自身が私たちの魂と一緒に、私たちが神の子供であることを証言してくださいます。子供なら相続する権利を持っています。恐れ多いことですが、聖霊を受けている人は皆神の相続人です。そしてキリストの共同相続人でもあります。私たちはキリストと共に栄光を受けさせていただくのですから、福音を述べ伝えるためにキリストと共に苦難をも受けようではありませんか。いかがだったでしょうか。こんな感じではないかと、この私が解釈してといいますか、それこそ聖霊を受けてこういうふうに訳させてもらいました。今日はこのスーパー翻訳をもとに証しをしたいと思うんですね。キリスト者は洗礼を受けて、神様の霊、聖霊を受けて、すべてのものから自由になりました。神様とつながるということにおいて、一切の飲酒や慣習や差別から自由になりました。そしてその自由のもとで、神や隣人に喜んで奉仕をするということを選ぶんです。私の自由においてそういうことを選んでいくんです。それは欲望や怠惰に対する義務からではないですね。そちら側の、悪い思いに対して何か義務を持っているから人に奉仕をするということではなくて、私たちの自由な気持ちで、自由な意志で、あるいは神様から聖霊を通して、聖霊の神を通して私たちの心に働きかけられているものを通して、私たちはそういうことを行っていくわけです。それは場合によっては人から馬鹿にされることかもしれません。 でも私たちはそんなことに目もくれないのです。神様が私たちをそういうふうに用いてくださるから、だから喜んで奉仕をしていくんです。喜んで神様の言葉を伝えていくんであります。なるほど、そのような生き方は、なるほどと言いますか、その欲望に従って生きる生き方っていうのは、自分を自分らしく生きるような生き方に思えるかもしれません。しかしそれは私たちを死へと向かわせるのです。誰が自分のことしか考えない人と心を通わせるでしょうか。人は利害関係でつながっているという人がいます。それは心を通わせる関係ではありません。人は一人では生きられないという言葉は、利害関係から逃れられないという表面的な理解を意味してはいません。人は他者と豊かに交わり、愛の交わりの中にいなければ生きられないのです。自分だけが良くなろう、得しようとすることは、豊かな関係を壊すことであり、関係を拒否することです。その人は利害関係の中で生きていても、心からの喜びを持つことができず、絶えず不満を感じ、不足を感じているでしょう。いや、きっとそうです。そういう人は生きていてももはや死んでいるも同然であります。神の霊は聖霊です。聖霊に導かれる人は神の無償の愛を知り、キリストの救いの恵みを知ります。そのような人は神との愛の交わりの中に導き入れられるんです。神は父、子、聖霊の豊かな交わりの中におられます。その豊かな愛の交わりがもう神の中から溢れ出ていくから、だから私たちのところにまで届くんです。その愛が、それを私たちは受けたのであります。そしてその愛の中に私たちが入れていただけた、これこそ神の子とされたということなんです。現代はこの親子関係というものがだんだん複雑になってまいりまして、その昔ももちろん、子供をね、虐待する親がいたでしょうし、親をこの逆に虐待する子もいたでしょう。大人になってからですよ、親が弱ってきたような時にそういうふうにする人もいたでしょうけれども、ここで言われる神と神の子の関係は完全に愛の中にある関係なんです。ですから私たちの中で言うと、現実の親子関係ではなくて、本当に純粋に無償の愛で、あの子が可愛いから愛する、あ、可愛いから愛するって言うと、また可愛くなかったら愛さないのかってなっちゃうんですけれども、とにかく我が子を愛するっていうその思いですよね。それと子は子で親を愛するという思いで、このつながっている、そういう人間関係、そのような人間関係の中に私たちがいるのと同じように、神様と私たちの関係がそのような形であるということなんです。これが神の子であるということの、まあ、実態といいますか、もちろん目に見えるものではありませんよ。でも私たちはそれを感じることができるわけです。神様がとにかく私と一緒にいてくださって、私を導いてくださっているということを感じることができる。そしてこっそり隠れて何かしようとしても、神様が見ているというこの思いを私たちが抱くようになることで、やはり悪から遠ざけられていくわけですね。ですから私たちが努力するんではなくて、神様を信じて神様の存在を身近に感じれば、そうなっていくんです。私たちは愛を人にこう広めたいと言いますか、私の 心の中にあるものがあふれ出ていくようになるわけですし、悪い思いは消えていくようになるんです。15節には、皆さんを恐れに引き込む奴隷の霊だけではなく、聖霊を受けて神の養子とされたのです。この聖霊によって私たちは神をお父さんと呼ぶのです。まあ、ちょっと私の訳で、私の訳って極端ですかね、まあ、スーパー翻訳で言いますとこういうことになります。奴隷っていうのはどういうことでしょうか。私はこう考えるんです。奴隷っていうのは自分の思いとは違うことをさせられる人ですよ。したくないことをさせられる、それもせざるを得ないのが奴隷ですね。つまり奴隷の霊とは、自分の望む善を行わず望まないことをさせる霊です。そのような霊がやはり残念ながらこの世にはあるということなんですね。そしてその霊の誘惑は非常に強いということです。私たちが洗礼を受けていても、神様から神の子とされていても、その世の誘惑にどうしてもこの引きずられてしまうほどの力を持っている。しかしその力ですら神の全能の力には勝たない。もうすでに滅ぼされているんですけれども、でも敗残兵のようにあちらでこちらでそのまあ悪さをするわけですよ。人を誘惑するわけですよ。それに私たちは負けそうになるかもしれない。なぜ負けそうになるのか。神様どこにいるんですかっていう思いにとらわれてしまうから。こんなに頑張っているのに神様何も答えてくれないじゃないですかっていう思いがどこかに芽生えてくる。そういう私たちの心の隙間に奴隷の霊が入り込んでくるんです。そしてそのような霊が私たちのうちに入り込めば、人は奴隷となってしまいます。ローマの信徒への手紙7章10節から20節にはこう書いてあります。私は自分の望む善は行わず望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのは もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。こう書かれています。この罪と今書かれている言葉は、世の誘惑であり、私たちの心の中から湧き上がってくる欲望でありましょう。そのような罪の奴隷になってしまえば、私たちは死んだも同然になります。しかし私たちは聖霊を受けて神の養子とされました。私たちはもちろん神の実子ではありません。作られたものです。神様から作られた存在です。だけどその作られた存在、まあ、ちょっと極端なこと言えば、粘土でこしらえた人形、まあ、それを人形はまあ動くわけですが、ピノキオみたいなもんですけれども、その人を神様は自分の子供としてくださるっていうことですよ。その、まあ、ピノキオっていうのももちろん意思を持つように作られた私たちですけれどもね、そのお作りになったものを神様は私の子であると言ってくださる。そして私の持っているものを全てあなたたちにあげようと言ってくださるわけです。それが相続人ということです。神の相続人になさせていただく。そして私たちは神様を恐ろしい存在としてではなく、とっても近い、それこそお父さんのような存在として呼びかけることを許してくださったんです。アッパっていう言葉はお父さんっていうことです。神様にお父さんって呼びかけていいっていう、こんなまあ素晴らしいねことを私たちに許してくださった。洗礼を受けて生きていくということは、いつでも神様にお父さん助けてください、 こう呼びかけることができる。お父さん、今自分は罪の誘惑にさらされて弱っています、助けてください。あるいは逆もあるでしょう。お父さん、今日はとってもいいことがありました、本当に感謝しますっていうことも言えるでしょうね。そういうお祈りをすることができるんです。どれだけ身近に感じてもいいんですよ。本当にそばにいるようにね、感じてお父さんに呼びかけていきたい。それを許されているのです。聖霊こそ私たちが神の子供であることを証言してくださいます。聖霊はご自分で語るのではなく、神の言葉やイエス様の言葉を私たちに語り、そして思い出させてくれます。その最初に話した死刑囚の方、石井さんっていう人もね、神様のことを知って自分が犯した罪がどれだけ大きかったことかっていうのを知ったんです。つまり自分はで全部知ってるつもりでいた、自分のことは全部分かっていると思っていた人が、実は自分のことが何にも分かっていなかったということなんですね。でもこの人は死刑囚だからでしょって、私たちはまあちょっとその人と自分をね、こう切り離して考えたくなるわけですが、でもイエス様はもっと厳しいことを言ってますよね。心の中で思ったこと、まあちょっと極端に言えば心の中であの人いなくなればいいと思ったことですら、その人を殺してるのだよというふうなことを、まあちょっとまたこれも跳躍でスーパー翻訳で言ってますけれども、そういうことをイエス様は言ってるとすれば、私たちとこの人と何の違いがありますか。何の違いもありませんよ。私たち自身がそういう罪を犯してきた人間であるわけです。もちろん法律に抵触するようなことはしてないでしょう。だけど、聖書の言葉によれば、神の言葉によれば、私たちは誰も自分は正しいなんていうことは言えないんです。死刑囚だから、この人は自分の罪を認めざるを得なかったんだではないんです。私たちも自分のこの今までの生きてきた中で自分を有利にするために嘘をついたり、あるいは姑息なことをしてしまったということを思い起こすわけですよ。神様の愛に触れて私たちもそれを思い起こすんです。そしてまたなお神の愛の大きさ、そんな自分を生かしてくれるという神の愛の大きさに私たちも感激し、場合によっては涙を流すのであります。そして神様に従っていきたいと、また思いを新たにするのであります。パウロは最後にね、厳しいことを言っていますね。また17節をスーパー翻訳で言いますと、子供ならば相続する権利を持っています。恐れ多いことですが、聖霊を受けている人は神の相続人です。そしてキリストの共同相続人でもあります。私たちはキリストと共に栄光を受けさせていただくのですから、福音を述べ伝えるためにキリストと共に苦難をも受けましょう。世には苦難があります。世は私たちを自分たちのところへ引き戻そうとする。そんなに日曜日毎週毎週行かなくてもいいじゃん、あの礼拝なんか、たまには遊びに行こうよって誘いがかかるわけですよね。で、私たちはそうだな、まあ毎週行ってんだから一回ぐらいいいかななんてこう心でこう思っちゃうわけですよね。でもそれもまあ場合によってはもうそうじゃない場合もありますよ。誰かを助けるために礼拝に行くよりも その人のために働くということの方が大事なこともあります。だからもちろん私たちは杓子定規に日曜日の10時半には霞ヶ丘2丁目の教会に来て礼拝守んなきゃいけないっていう、このなんか杓子定規な考え方ではないんですけれども、でもそうではないにしても、まあ世の誘惑は受けやすい私たちであることはまた間違いがないわけですね。ですからそのようなものも含めると苦難というのはいっぱいあるんです。もちろん私たちが良かれと思ってしたことを非難されてしまうということは山ほどあります。特に教会は何か決まった規則があるわけではありません。ですから必ず何かをしようとするときには皆さんにこういうことをしようと思うんだけどいいかなっていうことをこう言うということをね、まあ要は面倒なことをしなきゃいけないんですよ。だけどそれは面倒なことをしてるんじゃないんです。私たちの品格を高めるっていうことなんですよ。言葉変えて言いますとね、忍耐を強くするんです。忍耐力が高まるんです。じゃあ簡単にね、なんかこう、あ、これいいことだなと思ってしてしまいたくなるんだけど、でも他の人にとってみるとそれは意味があってちょっとそうじゃない状態になっているのかもしれないので、一言声をかけるっていうこの一手間、これは私たちにとってこの主イエスキリストの弟子である私たちにとっては必要なことなんです。それを世の中のように規則規則でね、あなたはこの範囲をやりなさい、この範囲はあなたの責任ですよなんてこう区別されてね、で今度はその区別されたところがきちんとなってなかったら、あなたなんでそういうことちゃんとやってないのみたいな、そういうことを教会はしません。しませんって私が言っちゃいけないね。神様はそういうことはしません。神様はお互いがお互いにこう関係を深くして、そしてその中で一番いいように皆さんしてくださいねってこう私たちに言ってくださってるんですよ。そしてそれをするのは面倒だと思うことを超えて、私たちに忍耐とそして品格とを与えてくださるんです。だからそういうことをしていくと、教会でそういう訓練積んでいると世の中に出ていった時にもそれが役に立つんですよ。人を説得するっていうことができるようになってきます。説得っていうのはなんか自分の意見に従わせようっていうふうに勘違いしがちですけれども、自分がしようとしていることを相手に分かってもらうっていうことですね。だから場合によってはまた忍耐が必要です。外の人たち、外、ごめんなさい、外なんて言っちゃいけない、この世の中でね、暮らしていく中で一緒に歩いていく人たちと仲良くしていくっていう方法を私たちは身につけていくわけです。この教会というこの訓練の場で、そう思えば面倒なことも決して面倒ではないっていうか、喜んでできるようになっていくのではないでしょうか。それを面倒だと思わずにしていくことができるんじゃないかと思うんです。そのことが結局は苦難の中にあって私たちを生かすようになっていくんです。どんな問題もそうです。もちろん物理的に厳しいこともあります。例えば食べ物がない、飲み物がないっていうような、本当に生命の危機に瀕するような事態に陥るかもしれない。でもその場合でも人と人とのつながりによって助けられるということがあります。人と人がつながっているっていうことは思わぬところから助けが来るんです。それは神様がそのように私たちをしてくださるから。そのことを信じていけば、このキリストと共に苦難を受けるということは決して、そのわざわざ茨の道を歩くということではありません。私たちが歩いていく道にある茨をちゃんと自分たちで取り除けて歩いていくということです。茨のない道はないと思っていいと思います。 それを避けようとしても、どう避けても結局どこかに茨があるのであります。ですから神の子としてそういうふうな、茨を一緒にね、どけて避けていくような、避けるっていうか、どけていくような道を歩いていきたいと思うのです。それは結局神が、主なる神が私たちに示された道であります。一人で生きるのではありません。共にこの道を歩いていくのです。私たちは完全な人間ではありません。もちろん、そして心にいろいろな悪い思いも持つものですけれども、それでもなお神様は私たちと話をしてくださるというか、交わってくださる、神の子としてくださっているんです。そのことを忘れないでいたいと思うんです。もう少しちょっと続けさせてもらいますけれども、先ほどの最初の方に言った執権宗の石井さんをキリストに導いた教会士の人は、石井さんに詩編116編の聖句を送りました。8節をお読みします。あなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足を突き落とそうとする者から助け出してくださった。この言葉を送って次のように石井さんに説明しました。死とは過去の罪過の結果を指し、涙とは現在の患いや苦悩を指し、突き落とそうとするものとは将来の誘惑や失敗を指したもので、助け出してくださったとあるのは、すなわち過去と現在と将来の私たちの生涯のすべてを通して助け出してくださるお方がいて助け出してくださるということです。ヘブライ人への手紙13章8節にはこうあります。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのないお方です。この方が助け出してくださいます。広大無限の恵みを持って救い出してくださるのです。このような言葉です。教会士の方が石井さんに伝えたこの聖句は、本日与えられたローマの信徒への手紙8章12節から17節の御言葉と相通じるものがあると思うのです。天に上げられたイエス様は、父なる神様に願って聖霊を私たちに使わせてくださいました。それによって私たちは過去も現在も未来も守られています。たとえ現在、苦難や煩うことがあろうとも、たとえ将来にどのようなことが起きようとも、父、子、聖霊の神は私たちを助け出してくださいます。神の子とされ、神の愛の交わりの中にいることの幸いとは、このようなことであります。福音書の中には、世の荒波のことを例えて、ガレラヤ湖に乗り出した船で、嵐にあった弟子たちのことを記しています。弟子たちは漁師でしたから、船を操る熟練者でした。しかし彼らがその熟練の経験や技を持ってしても、船は沈みそうになってしまったのであります。それをしているとき、弟子たちはイエス様がそばにいる、同じ船に乗っていることを忘れていました。そして自分たちで何とかしようとしていました。苦難にあったときの、もしかしたら私たちのような姿がそこにあります。しかし、弟子たちは思い出したのです。イエス様がそこにおられると。 イエス様助けてくださいとそこで祈った、まあ、叫んだのであります。まあ、それは祈りであります。そうするとイエス様がその苦難から助け出してくださった。私はこの嵐の中に、ある船にいたこの弟子たちというのは、私たちが苦難を受けている時の私たちであろうかと思うのです。キリスト者は聖霊を受け、神のことをされました。聖霊に導かれる人は神の無償の愛を知り、キリストの救いの恵みを知ります。そのような人は神の恵みの愛の交わりに招き入れられたのであります。そしてこれは特権ではありません。誰でも、どんな人でも神の子としていただけます。知識や経験やこの世での何の功績もなくても大丈夫です。ただキリストがあなたを救ってくださるということを信じて皆の前でそのことを告白すればそれでいいのです。聖霊が下り神の子としていただけます。私たちは日々を生きていくときに苦難の中にあります。教会の中にあって場合によっては余計な手続きを踏まなければいけないと思うこともあるかもしれない。でもそのことが私たちを生かす、私の言葉で言えば忍耐を持つことができ、品格を養われていくのであります。そして私たちはこのキリスト者の交わりとしての神の民として、この世の荒波の中で神の国を目指して共に喜んで歩んでいくのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。石井さんが御言葉を聞いて死からよみがえったように、死んでいたものが再び生き返ったように、私たちの信仰を覚醒し、私たちをまた生けるものとしてください。あなたに感謝を捧げます。今日もこのように力強い御言葉を与えてくださってありがとうございました。この御言葉によってこの一週間も希望を持って元気に歩んでまいります。どうか私たちといつも共にいてください。今日いろいろな都合で礼拝に集えず、あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人々を、あなたがそれぞれの場所で豊かに恵み、できることならばあなたの御言葉をお与えください。そのためにどうか私たちをお持ちください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。